はい、こんにちは。 Web3 デザイントークスのテクノグリフスです。本日もニューヨークからお送りします。このチャンネルでは Web3 時代における 3D デザイン、モーショングラフィックス、タイポグラフィーなどについて新しい発見や学びを共有していきたいと思います。プロフィール欄にはデザインコミュニティ用のディスコードリンクもあるので、ぜひチェックしてみてください。はい、ということでですね、本日は今週ついにリビールされたアーティファクトのプロジェクトアニマスについて、感想などをですねお話ししていきたいと思います。ご存知ない方のために、簡単にアーティファクトについてご説明をさせていただくと、彼らはクローン X という NFT プロジェクトで有名になった、集団でですね、その他にもスニーカーなどといったデジタルファッション、そしてそれを現実の世界の、実際のスニーカーとリンクさせるような、彼らはフィジタル、デジタルとフィジタルを合わせた造語なんですけれども、といった概念をですね、進めていきたいという形で、活動している集団です。現在はナイキの傘下に入っています。それでですね、この今回お話しするプロジェクトアニマスというプロジェクトについては、クローン X の後に企画されたものでして、次の IP としてクローン X のコンパニオン、相棒になるようなクリーチャー2万体を発表するというものですね。 3D のアートに加えて、今回は 2D バージョンも同時にミントされるということになりました。今後はリリングといって、その 3D ファイルにアニメーションさせるためのボーンが入った 3D ファイルも付与されるというアナウンスはありました。このリビールイベントはですね、経緯をまず簡単に説明すると、2022年にこのプロジェクトが発表されまして、2023年にアーティストの村上隆さんが、今回もクローン X に続いてコラボレーションされるということで、最初のアニマス、このクリーチャーのですね、1種類のデザインを発表されました。先ほども申し上げましたが、最終的には40種類のクリーチャーがいるんですけれども、そのうち1種類だけではなくて、7、8種類、ちょっと詳しい数忘れましたけれども、それぐらいの、村上アニマスと呼ばれる、1ランク上と言っていいのかわからないんですが、別のその、村上さんがディレクションされたクリーチャーも、入っています。そしてですね、今年の5月にインキュベーションイベントといって、その、クローン X のホルダーに対して、エアドロップされた卵ですね、卵状のアセットを孵化させる、デジタルオンライン上で孵化させるという、疑似的な体験イベントがありまして、そこでポイントを付与して、より高いポイントを付与すると、よりレアなキャラクターが手に入る確率が高まるといったものでした。そしてついに今月末、それが孵化するという、孵化するというか自分でオープンさせるんですけれども、そういったイベントがありました。この体験自体がですね、非常にユニークなもので、自分で、そのサイトに行ってですね、リビルをするといった形です。今回その 3D のアートだけではなくて 2D も同時に付与されるということで、これはマジックエデンなど、マジックエデンとマーケットプレイスなんですけれども、そういったところで見ると 3D と 2D をクリック一つで入れ替えられるので、これはすごい楽しいなと思いました。感想としてはですね、当初これがこのプロジェクトが発表されて、他の、キャラクターがどんなものか発表された時は、あんまり好きじゃないキャラクターのデザインも、いくつかいたんですよね。でどうなのかなと思ってたんですけれども、クローン X の時に その時は当時は買わなかったので、後ほどちょっと後悔したのもあったんで、とりあえず買ってみるかと思って一つ卵を買ったんですよね。それで、実際にリビューされてみたら、事前に予告されていたものよりもより複雑で、バリエーションの豊富なデザインが出てきていたので、相変わらずあまり好きじゃないキャラクターはいるんですけれども、そのデザインのクオリティの高さと豊富さは本当にすごいなと思います。 そしてその、2D のアートワークもですね、当初はここにこんなに時間とリソースを費やしていいのかなって思ったんですけれども、というのは PFP、プロフィールに使うアイコン用の画像ですね、そういったものがあんまり今は盛り上がっているわけではないのでどうなんだろうと思ったんですけれども、実際見てみたらその、3D では表せられない色の強さだったりだとか、特に村上隆さんのアートワークに関しては 2D で表現されることによって、より彼のそのアートのスタイルが表現発揮されているので、これは結構いいなと思いました。インキュベーションのイベントに関してはちょっと手間取ってですね、一回エラーが出たりして、エラーが出たけどもう一回開いてみたらなんかちゃんとうまくいっていたみたいな、ちょっと暗号資産系のあるあるなんですけれども、ヒヤッとした瞬間もあったんですが、体験自体は洗練されていて、とてもエキサイティングなものでした。今後の展開とですね、このプロジェクトが抱えているチャレンジングな点に関しては、まず2つあると思うんですが、まず1つ目はですね、このアセットが実際にどのように価値のあるものとして使われるのか、その点がはっきりしていないということだと思います。おそらくゲームだとそういったプラットフォームでっていうのが、一番最初に思いつくことなんですけれども、実際にどういったゲームで使われるのかとか、3D のファイルも配布されていないですし、そのあたり、特に投資目的でこのプロジェクトに投資している方にとっては、一番ネックなポイントなのではないかなと思います。そして2点目が、その1点目にも少しつながるんですが、その不透明性によってですね、価格が予想よりも低いというところが、ちょっとネックかなと思います。すぐに価格が上がるってこともちょっとないんじゃないかなとは思います。なので、投資目的としては今のところどうなのかなと思うんですが、個人的には、所有している喜びもあるんですが、あとはコミュニティで行われているチャレンジなどを通して 3D の、アプリケーションを使ってですね、それが学習につながったり、他 のクリエイターの方たちの作品を見ながら少しインスパイアを受けて、やる気が出たりと、そういった楽しみ方があるので、そういった点では楽しんではいます。はい、ということでですね、この、プロジェクトアニマスのウェブサイトのリンクを説明欄に貼っておくのと、スクリーンショットもコミュニティの部分に貼っておくので、ぜひ見てみてください。皆さんはNFT など、コミュニティ、プロジェクト、どんなものを楽しんでいらっしゃいますでしょうか。ぜひコメント欄に書き込んでみてください。はい、ということでですね、本日はプロジェクトアニマスについてお話をさせていただきました。今回の内容が面白い、興味深いと思ったら、ぜひいいね、またはフォローしていただけると嬉しいです。そういった反応が今後の活動の励みになります。はい、ということで、また次回のトークでお話しさせていただきます。ではまた。